この号の表紙は懸命に道を補修している様子が載っています。今月は道を思うをお届けします。本文に入ります。道の日、8月10日。道路は私たちの生活を維持するために欠かせないインフラですが、あまりに身近な存在のため、その重要性が見過ごされがちです。そのため改めて道路の意義、重要性について関心を持っていただくため、国土交通省により道の日が制定されました。この機に普段何気なく使っている道について考えてみませんか。道路は誰が管理している。道路は大きく公道と民間の道路、市道に分かれます。公道は国道、県道、市道に分けられ、それぞれ国、県、市が管理しています。国道6号管理者、日立河川国道事務所、日立国道出張所、電話 0294-23-3455。 国道6号以外、県道管理者、高萩工事事務所、道路管理課、電話 22-2255。 市長管理者、指導管理者、高萩市役所、都市建設課、電話 23-7032。 フルマラソン10回以上の長さの市道、市内には網の目のように道路が張り巡らされており、市道だけでも総延長が約 431km にもなります。交通量や年数により程度は異なりますが、日々道路の劣化が進んでいます。優先順位をつけて補修。老朽化している道路はそのままにしておくと生活に影響があるため、その都度補修しています。しかし膨大な距離の補修を一度に行うことは困難なため、それぞれの市道の劣化状況や交通量などを踏まえた優先順位をつけ、計画的に補修しています。道路の補修以外にも多くの企業・団体協力のもと環境美化活動が行われています。市道の破損を見つけたら、道路は生活に密接に関係しています。そのため皆さんが安全で快適に道路を利用できるよう、パトロールや皆さんからの情報をもとに道路を補修しています。防災アプリからも道路の異常を通報できます。ぜひご利用ください。道路補修の現場、高萩市は損傷の程度によって都市建設課が自ら補修したり、大規模な補修が必要なものは工事業者に依頼して修繕したりして市道を管理しています。今回は道路管理の一部として高萩市が行う補修の様子をお伝えします。小さな穴に見えても単純に埋めるのではなく、破損状況を確認して丁寧に作業します。1、道路の破損現場へ必要な資材を持って向かいます。2、破損状況に合わせ専用の機材で穴の周囲の劣化部分や土を取り除き、補修箇所をきれいに整えます。3、穴の底や周囲の地盤が不安定な場合は土を埋めて固めるなど必要に応じて補強します。4、アスファルトやコンクリートなどの舗装材料を補修箇所に敷き詰めます。5、詰めた舗装材料を均一にならし、専用の機械でしっかりと圧縮して固めます。6、補修完了です。町の話題、6月8日日曜、子ども文化教室総合福祉センターにて、 お茶、こと、いけばな、写真、組紐、書道、民謡、剣道、管楽器、合唱の体験が用意され、子どもたちは楽しみながら伝統文化に触れました。6月9日月曜、 高萩認定こども園、高萩高校農業体験交流会、高萩高校にて、恵まれた天気のもと、園児と農業クラブの生徒によるさつまいもの苗の定食、農業クラブの生徒が育てたじゃがいもの収穫が行われました。6月15日日曜、ニコニコ地域食堂1周年パーティー、総合福祉センターにて、まちづくり支援金事業、みんなが笑顔になれる地域コミュニティづくりに取り組む同食堂が1周年記念パーティーを開催、おにぎりコンテストやファニーズお話し会を楽しみました。6月15日日曜、高萩の昔話と伝説、有岡光恵さんを迎えて、穂積家住宅にて、まちづくり支援金事業第1部は、高萩民話の会ほおずきによる昔話やかるた紹介、第2部では宮の語り部有岡光恵さんを迎え、臨場感ある語りに会場内が引き込まれました。6月18日水曜、水戸ホーリーホック表敬訪問サイン会、市役所にて、ホームゲーム高萩市の日6月28日開催に向け、 PR 大使の小野雄飛選手、山崎喜一選手が市長を表敬訪問、同日サイン会も行われ、多くの市民が応援に駆けつけました。6月21日土曜、健康フェス桜宇宙公園にて、まちづくり支援金事業、晴れ渡った空の下、小さいお子さんからシニア世代の方まで3世代で楽しめる健康フェスが行われました。参加者はイベントを楽しみながら健康意識を高めました。おめでとうございます。令和7年高齢者叙勲、瑞宝総功章、郵政事業功労、椎名文雄さん、元特定郵便局長。椎名文雄さんは昭和30年から平成9年までの長きにわたり、職務の社会的重要性と公共性を強く認識し、地域の郵政事業に多大な貢献をされました。特定郵便局長として地域のお客様を大切にし、郵政事業の発展に尽力されました。9月9日救急の日に向けて、申し込み問い合わせ、高萩消防署警防救急救助グループ、電話 22-0119、 あなたにしか救えない命がある、普通救命講習会、心肺蘇生法と AED の使用方法、喉に物が詰まった時の対処方法などを救急隊員から学びます。受講後に普通救命講習修了証が交付されます。日時9月6日土曜、9時から12時、場所、総合福祉センター2階研修室1、内容、普通救命講習1、定員先着20人、申し込みが必要です。救急車展示、救急活動体験、日時、9月7日日曜、10時から12時、場所、ベーシア高萩モール店駐車場、内容、救急車見学、救急活動体験、ここでしか手に入らない救急グッズのプレゼントも。高萩ブランド高戸味噌、今川味噌店代表坂本美香子、住所高戸725、電話 22-4572、 創業150年近くを数える味噌蔵、木の細胞が発酵を促す、伝統を引き継ぎ、できることをそのままに続ける、仙台の高戸の地名を残したいという思いから名付けられた高戸味噌。人工的な温度調整を行わない高萩の気候に合わせた味噌作り、夏場は発酵が活発に、冬場は落ち着き、その繰り返しがまろやかな味を生む。 雑菌の少ない寒い時期に仕込みを始め、300枚の麹蓋を一つ一つ丁寧に準備する。地域資源を生かし、確かな品質と思いから生まれた高萩ブランド。高萩らしさがにじむ物語の背景を少し覗いてみませんか。令和7年10月からコンビニ等で住民票の写し、印鑑登録証明書が取得できます。問い合わせ市民課電話 23-2116。 10月1日水曜から個人番号カード、マイナンバーカードを利用して全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機で各種証明書を取得できるコンビニ交付サービスを開始します。いつでもどこでも簡単に、市役所の夜間休日閉庁時でも取得できます。最寄りのコンビニエンスストアなどで取得できます。マルチコピー機の説明に従って操作するだけです。取得できる証明書手数料、証明書の種類は住民票の写し、本人または本人と同一世帯の方のもの、印鑑証明、印鑑登録証明書、本人分のみ、手数料250円、市役所窓口での手数料は300円、市役所で取得するよりお得です。市内に住民登録がある方が利用できます。利用可能時間、6時30分から23時、利用店舗の営業時間内に限る。12月29日から1月3日は利用できません。システムメンテナンスなどにより利用できない場合があります。利用に必要なもの、電子証明書付きマイナンバーカード、利用者証明用電子証明書の余桁の暗証番号、手数料です。令和8年4月採用高萩市職員採用試験、誰かのためにをこの町で。問い合わせ総務課電話 23-2119。 職種、区分、受験資格、採用数の順に読みます。一般事務、大学卒、平成2年4月2日以降に生まれ、大学卒業または令和8年3月卒業見込みの人。短大卒、平成4年4月2日以降に生まれ、高等専門学校を含む短期大学卒業または令和8年3月卒業見込みの人。高校卒、平成6年4月2日以降に生まれ、高等学校卒業または令和8年3月卒業見込みの人。8名程度。建築、昭和60年4月2日以降に生まれ、次のいずれかに該当する人。1、1級または2級建築士の資格を有する。2、大学で建築の専門課程を修了または令和8年3月末までに修了見込み。ただし31歳以上は建築業務の実務経験が直近10年中に通算5年以上の人。1名程度。土木、昭和60年4月2日以降に生まれ、大学、高等専門学校を含む短期大学、高等学校卒業または令和8年3月卒業見込みで、次のいずれかに該当する人。1、土木施工管理技師の資格を有する。2、土木を専攻している。ただし31歳以上は土木業務の実務経験が直近10年中に通算5年以上の人。1名程度。保育教諭、平成9年4月2日以降に生まれ、幼稚園教諭及び保育士の資格を有する人、または令和8年3月末までに取得見込みの人。2名程度。調理手、昭和60年4月2日以降に生まれ、 調理師の資格を有する人、または令和8年3月末までに取得見込みの人、1名程度。申し込み方法、8月20日水曜までに、マイナポータルぴったりサービス電子申請で申し込み。一次試験、9月21日日曜、基礎能力試験、適性検査、作文、建築・土木のみ、専門試験、保育教諭のみ、実技試験。二次試験、10月下旬予定。口述試験、ストレス耐性テスト、会場は市役所です。先輩職員の声、総務課、佐藤萌。主に統計調査の業務を担当しています。調査結果は私たちの生活をより豊かにするための取り組みに活用されています。正確な調査を心がけることで、市民の皆さんからありがとうと言っていただける瞬間が一番嬉しく、日々やりがいを感じています。水道課、池田明宏。民間企業に就職後、より地域の方々と密接に関わる仕事がしたいという気持ちから転職。現在は技術職として、公共施設の維持管理、工事の設計や監督業務に従事しています。市役所は幅広い業務があり、非常にやりがいを感じる仕事です。高萩認定こども園、細貝南。0歳から就学前までの幅広い年代の子どもたちがいる高萩認定こども園は開園して4年目となりました。子どもたちの成長していく姿を間近で見るたびにやりがいを感じます。笑顔あふれる萩っ子の育成のため励んでいきます。スポーツのお知らせ、問い合わせ、障害学習課、電話 23-1132。 6月15日日曜、北茨城高萩近郊女子バレーボール大会、市民体育館にて、優勝ラッシュ、準優勝 B フレンズ、第3位ナインスターズ。8月24日日曜から、市長杯争奪軟式野球大会、高萩市民球場サンスポーツランド高萩、参加チームは15チームです。祝、高萩青少高校ウェイトリフティング部インターハイ出場決定。6月14日土曜に石岡市で行われた国民スポーツ大会茨城県大会ウェイトリフティング競技で次の2人が優勝しました。102キログラム級超え、第1位、ごまだあきらさん、3年。81キログラム級、第1位、吉岡正樹さん、1年生。2人は7月2日、水曜に市長へ表敬訪問し、8月7日木曜から鳥取県米子市で行われるインターハイ出場への意気込みを語りました。祝、松岡中学校出身、茨城キリスト教学園高校3年、柴田美里さん。アンダー18、アジア陸上、銀メダル、インターハイ出場決定。アンダー18、アジア陸上、準優勝。期間、4月15日火曜から18日金曜。場所、サウジアラビア。アンダー18アジア陸上競技選手権大会女子200メートルの日本代表選手として出場、銀メダルを手にしました。インターハイ北関東大会優勝本戦へ。期間、6月13日金曜から16日月曜。場所、栃木県宇都宮市。インターハイ北関東地区大会陸上女子200メートル400メートルで優勝。7月25日金曜から広島県広島市で行われたインターハイに出場しました。防災コーナー、問い合わせ危機対策課、電話 23-2215、総合防災訓練、洪水災害、土砂災害を想定した避難訓練を行いました。日時6月29日日曜9時から11時30分、場所総合福祉センター秋山小学校。内容は1、災害対策本部設置等訓練、災害状況を把握し行動を決定。2、避難所設開設運営訓練、自主防災組織、市民によるテント設営など。3、消防署への市長訓示、消防団への市長訓示。4、ドローン捜索救助訓練、展示、上空から行方不明者を捜索。5、段ボールベッド等設置訓練、災害時の長期避難を想定。6、マンホールトイレ設置訓練、下水道につながるトイレを設置。7、給水タンク設置訓練、避難時に欠かせない水を確保。8、その他、住民避難訓練や広報・情報伝達訓練などを実施しました。避難するときは避難時に逃げ遅れないようにマイタイムラインを作成しよう。マイタイムラインとは、災害時に行う避難行動などをまとめた計画表のことです。1、知る。防災マップ等を活用し、自宅周辺の災害リスク、近くの避難所を確認します。2、備える。自分だけのマイタイムラインを作成、避難するタイミング、持ち物、避難所までの移動方法、時間を知る。3、実践する。作成したマイタイムラインを使い、避難時の持ち物、避難所までの移動を実践してみよう。子育てインフォメーション。家庭生活支援員養成講習会、一時的にサポートが必要な一人親家庭の食事、掃除、子どもなどの身の回りの世話を行う支援員を養成する全4回の講習です。日時10月4日土曜、18日土曜、11月1日土曜、15日土曜。9時から12時、13時から16時。場所、県母子家父福祉連合会ラークハーツ会議室、水戸市八幡町 11-52。 対象、一人親家庭の父母または家父。料金無料、ただし交通費一部負担条件ありです。定員15人、託児あり、申し込みが必要です。申し込み方法、9月5日金曜までに県母子家父福祉連合会電話029-221-8497へ申し込んでください。児童扶養手当、現況届の提出、支給停止を含む現況届は期限内に提出する必要があります。8月上旬に対象者へ現況届を郵送。5年以上の受給者は一部支給停止適用除外事由書の事由届の提出が必要です。期限は8月29日金曜、提出先は子育て支援課です。8月27日水曜から9月2日火曜、子どもの人権相談強化週間。お子さん、保護者の悩みに人権擁護委員、法務局職員が応じます。秘密は厳守します。子どもの人権110番、電話0120-007-110。期間、8月27日水曜から9月2日火曜、8時30分から19時。土曜、日曜は10時から17時。期間外は平日8時30分から17時15分。問い合わせ、 水戸地方法務局電話029-227-9911、出張ハローワーク、ひとり親全力サポートキャンペーン、ハローワークの臨時窓口を開設します。仕事の悩みなどぜひご相談ください。日時8月20日水曜10時から12時、13時から15時、場所市役所1階会議室、問い合わせハローワーク高萩、電話 22-2549。 天使のつぶやき、高等子をご存知ですか？幼少期の子どもの発想や疑問、言い間違いなどのつぶやきを大人が大切に書き取った言葉のこと。子どもの心に耳を傾けなければ取りこぼしてしまいます。純粋で自由な子どもの世界を紹介します。家庭教育学級高等子通信第34世より。夏休みのお天気が良い日、お空を見上げていたら、ねえママ、あの雲、今日のおやつにいいんじゃない？こうきさん、6歳。セミの抜け殻を発見したとき、意味が違ってしまうよ、と突っ込まずにはいられませんでした。セミの鳴き殻だ！琴音さん、6歳。児童手当の支給日、8月8日金曜。支給額、6月、7月の2ヶ月分です。問い合わせ、子育て支援課、電話 23-2129。はぎっこつどいの広場、問い合わせ、はぎっこつどいの広場、電話 24-8885。総合福祉センター2階、開館時間、9時30分から12時、13時から15時30分、対象は、未就学児と保護者です。6月26日木曜、親子でハッピー歯の話、乳幼児期の歯磨き、歯科衛生士の先生から歯磨きのコツを教わり、最後に乳幼児用歯ブラシのプレゼント。イベント案内、予約制です。9月11日木曜、10時30分から11時、ファーストサイン。表情、声色、身振り手振りを使ってまだ言葉を話せない赤ちゃんと楽しくコミュニケーション。9月25日木曜、10時30分から11時、ひろこさんのエプロンシアター。ひろこさんのエプロンポケットから何が出てくるかお楽しみに。就学前のお子さんと保護者が室内で安心して遊ぶことができる無料の遊び場です。子育てに関する心配や悩みなどスタッフに気軽にご相談ください。子育てカレンダー、総合福祉センター、電話 24-2121。 はぎっこつどいの広場、 24-8885。 高萩認定こども園、 22-2476。8月5日火曜、総合福祉センター、プレママとベビーサロン、9時45分から11時30分、予約制。6日水曜、総合福祉センター、栄養歯科相談、10時30分から11時30分、予約制。総合福祉センター、1歳6ヶ月児健診、13時から14時。総合福祉センター、2歳児歯科検診、14時から15時。7日木曜、はぎっこつどいの広場、作ってみようとことこ動物風船、10時30分から11時、予約制。11日月曜祝日、13日、14日、つどいの広場は休館日です。18日月曜、つどいの広場、14時30分まで開館。19日火曜、総合福祉センター、プレママとベビー何でも相談、9時から12時、予約制です。21日木曜、つどいの広場、赤ちゃん教室、離乳食の進め方と試食、 10時から10時30分予約制。参加者以外は13時から開館します。26日火曜総合福祉センタープレママとベビー相談、9時45分から11時30分予約制。28日木曜集いの広場真夏のミニ運動会、10時30分から11時予約制。30日土曜集いの広場休館日。9月2日火曜総合福祉センタープレママとベビーサロン、9時45分から11時30分予約制。3日水曜総合福祉センター3歳児健診、12時50分から15時。4日木曜集いの広場レインボーお話の会、10時30分から11時予約制。豆知識。暑い季節に食べる機会が多くなるそうめんや冷麦、一見似ている食べ物ですが、2つの違いとは何でしょう。そうめんと冷麦の材料はどちらも小麦粉、水、塩、油で、違いは麺の太さにあります。 JAS が定めた乾麺類品質表示基準で機械で作られるそうめんは直径 1.3mm 未満、冷麦は直径 1.3mm 以上 1.7mm 未満と分類されています。麺が 1.7mm 以上になるとうどんと呼ばれるようになります。高萩大使鈴木真澄さん。2002年、東京西麻布にベトナム料理キッチンオープン。ベトナム家庭料理を軸にオリジナルメニューを提供。ヌクマムマイスター、ヌクマムのこだわり、片口いわし1年間寝かせた天日塩、約1年半壺で熟成、 100% 天然、美しい琥珀色です。健やか。問い合わせ健康づくり課、電話 24-2121。 健康マイレージ認定集団検診、日時8月27日水曜13時、14時、15時。28日木曜11時、13時、14時、15時。29日金曜9時、10時、11時、13時、14時、15時となっています。対象、令和8年3月31日現在、19歳から39歳で職場などの検診を受ける機会がない人、40歳から74歳の国民健康保険加入者、後期高齢者医療制度加入者、40歳以上の生活保護受給者、高萩市の集団健診会場で受診可能な社会保険加入者、なお人間ドックの補助を受けた人は除きます。場所、総合福祉センター。申し込み方法、健康づくり課へ電話で申し込んでください。胃がんセット検診、日時8月21日木曜10時から、23日土曜9時から10時から。対象、40歳から74歳の国民健康保険加入者、後期高齢者医療制度加入者、健康マイレージ認定医療機関での個別検診。検診期間、9月1日月曜から令和8年1月30日金曜、無料です。対象、検診日、現在40歳から74歳の国民健康保険加入者、後期高齢者医療制度加入者、ただし高萩市の集団検診人間ドックの補助を受けた人を除きます。検診内容、問診、身体計測、血圧測定、脂質検査、 肝機能検査、血糖検査、尿検査。申し込み方法、8月18日月曜から12月19日金曜に健康づくり課へ電話。電話は、電話番号は 24-2121。 2. 受け取り、郵送される受診券を受け取る。 3. 医療機関へ電話予約。県北医療センター高萩共同病院、安らぎの丘温泉病院、高萩ソレイユ病院、田畑クリニック。田畑クリニックは眼底検査は未実施です。 4. 検診、9月1日月曜から令和8年1月30日金曜まで。受診券、保険証をお持ちください。8月の健康カレンダー。会場、総合福祉センター。予約、健康づくり課、電話 24-2121。 栄養歯科相談、実施日6日水曜、時間10時30分から11時30分。市民予約制です。心の相談、精神保健相談員の相談、22日金曜9時30分から12時、市民予約制です。大腸がん検診、29日金曜まで。配布時間、平日9時から17時。容器回収日は配布時にお知らせします。対象は40歳以上の市民です。包括だより、介護まるごと相談所、地域包括支援センター、高齢福祉課内。楽楽水中ウォーキング、今年で6年目になる楽楽水中ウォーキング、65歳以上の方を対象にオーシャンスポーツクラブで行っています。腰や膝の痛みが軽くなった、歩くのが楽になったなどの声が聞かれ、皆さん生き生きと参加しています。今年度は募集は終了しました。地域包括支援センターでは、相談業務以外に皆さんの介護予防のお手伝いをしています。問い合わせ、高齢福祉課、電話 22-0080。 日立メディカル看護学校、地域推薦入学募集。日立メディカルセンター看護専門学校の令和8年度入学希望者を市長が推薦します。募集学科、看護学科、看護師養成3年課程、全日制。対象、社会人など高等学校からの推薦に該当せず、次のすべてを満たす人。 1. 本人または保護者が市民。 2. 一般入学試験の試験資格を満たしている。 3. 合格後は必ず入学する。 4. 看護の仕事に関心を持ち、資格取得後は地域の保健、医療、福祉の向上に貢献する。申し込み方法、9月5日金曜までに募集要項の地域特定推薦入学推薦願いに住民票を添付し、本人が健康づくり課窓口へ直接申し込み。募集要項は窓口で入手できます。問い合わせ、健康づくり課、電話 24-2121。 健康コラム、県北医療センター高萩共同病院助産師三沢夏子。心にゆとりを持って頑張りすぎない育児を。育児に追われ心身が疲れてしまうことはありませんか？育児において大切なのは、心にゆとりを持つことです。育児に追われる日々でも自分自身をいたわり、ゆっくりと体を休める時間を持つことで心の余裕が生まれます。おいしいものを食べたり、信頼できる人と話をしたり、リラックスするなどして自分にご褒美を与え、疲れた心と体を癒しましょう。当院では 助産師による育児相談を行っています。また高萩市では子育てサポートや仲間とつながる場の提供など子育て支援が充実しています。少し息を抜ける時間を持つことも立派な育児の一つ。支援を上手に活用して完璧を目指さず、自分のペースで限られた子どもとの時間を楽しみましょう。